今日はルカの18章1節から8節までを、交互に読ませていただきたいと思います。前回もちょっとここお話ししましたが、もう一度お話ししたいと思います。ルカの18章1節から8節まで、交互に私が1節を読みします。皆さんが2節を読みしてください。そういう風にしてお読みしたいと思います。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。
あるなしに神を恐れず人を物とも思わない。
その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。
彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心すとかに、私は神を恐れず人を物とも思わないが、
どうもこのやもめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。
主は言われた、不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。
まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。
あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかしその子が来た時、果たして非常に信仰が見られるでしょうか。
はい、そこまでにさせていただきます。皆さんこの場所を読みなさって、これイエス様の例えのお話ですけれども、例えですから実際にあったというわけではないでしょうが、まあこれに似たようなことはあったかもしれませんけれども、この例えの話の優れている点はどこにあると思いますか。このお話が非常に優れている、まあ、イエス様の例え話はどれも優れているんですけれども、非常に優れている一点をまあ見出すことができるんですが、まあ皆さんおのおの違うかもしれませんけれども、聖書はお話聞くというだけじゃなくて、ご自分で読んでみてこうだなというふうにね、思っていただきたいと思うんです。で、私がこの話は非常に優れているという思った一つの点は何かというと、それはこの裁判官が神を恐れず信じない、もう無慈悲で人を人とも思わない人間であることを知りながらですよ。つまりもうこのやもめさんの正当な権利が受け入れられるようなことはもうありえないだろう、ね、もういつまでもほっとかれるだろう、ね、という状況なのに訴えることをやめなかった点にあるということです。皆さんそう思いませんかね。この裁判官が神様を信じていて、そしてもう人に対しても優しくて信頼のある方で、まあ、しかしただ忙しいだけでちょっとこの遅れているんだというんだったならば、希望も持てるし、ね、求め続けるでしょう。だけどこれはもうあといくら押してもダメだと諦めるしかない、そういう状況なのにまだやっているというところに、この例え話の優れている点があるんです。誰でも可能性があると思えば続けるでしょ。可能性がないと思ったらもうやめてしまうでしょ。どうでしょうかね。可能性が、これ大変重要な点だと思うんですよ、ね、例えばもうたくさん障害をお持ちのお子さんがお生まれになってする時があるんですよね。それでお母さんがもうその子に可能性がないと思ってしまうとね、子供さんと共に死んでしまうということもあるわけなんです。だけどそのお母さんが神様を信じていたら、この子にも神様の恵みが与えられるってね、その信仰があればどんな困難があっても生きていくことができるでしょ。ですから私たちがね、どういうその信仰を持つかということは非常に重要なことなんです。でこのお話の点はそこにあると思うんですね。もう普通から見ると可能性はない、だから諦めるはずなのにこの人は諦めないというところに、まあ、通常以上の優れている点があるとね。 このヤモメさんはその可能性が全く見えないのに続けたというところにイエス様の信仰の教えの奥義があるわけです、ね、可能性が見えてくれば誰だってね、やるわけです、ね、で特にここでは祈りについてイエス様お話しなさってるんですが、なぜイエス様は祈りについてお話をされるときにこういうお話をされたんでしょうかね。もう全然可能性がないような祈りの話をされたんでしょうか。で、神様はこの裁判官のようでは本当はないんです、ね、しかし祈りの中で祈る人は自分の祈りが全く顧みられないように思われる、そういうことをしばしば経験するんです。もういくらお祈りをしてもこの冷たい裁判官のようにもういつまでたってもうんともすんとも言っていただけない、そういう経験をするでしょう。これは後でお話をいたしますが、だからこのお話をなさっている。神を恐れないというのはどういう人のことでしょうか。神様を恐れないというのはこれは高慢で自分の権力とか地位を誇っている人という意味になりますね。でこういう方というのは本当の公平さといいますか、これを保つことができないだけじゃなくて、そういう人というのは全く当てにならない、ね、うっかりするとこのヤモメさんはお前の方が悪いんじゃないのなんてって言われるかもしれないような裁判官でしょ。皆さんお祈りなさってる時に神様にそのように神に対してそのように思ったことないでしょうかね。例えばなぜ自分だけこんな目に遭わなきゃなんないのかなんて思ったことないでしょうかね。なんか周り見るとみんな休んでるのに自分だけどうしてこんなんね、さっきなんかね劇になりまして自分だけなんでこんなにいっぱい山ほど出てこなきゃなんないね、山の中で働いてるか山が出てるかもしれませんけどね、そう思うこともあるし、ね、本当に祈って当てになるかななんて思ったことあるでしょう、ね、神を恐れない、そうなっちゃうんです。それから人を一つも思わないということは人を顧みない、つまり同情も思いやりもないということですね。ヤモメさん一人の苦しみなど計算に入っていない、ね、愛のない人間であるということですね。自分の利益にならないことには手を貸さないと、ね、そういう人のことでしょう。人を人とも思わない。4節の後半を見ますとイエス様はねこう言ってるんですね。4節の終わりのところに、後には心ひそかに私は神を恐れず人を人とも思わないがとこう言っているんです。つまりこの裁判官は自分でもそう思ってたって、自分は不信仰で冷淡な人間であるって言って自覚してたということですね。で実はこの裁判官とは特別な非常にひどい人間の姿ではなくて、神様を離れて神を捨ててしまっているこの世の姿なんです。皆さんが誰かに自分の悩みと苦しみを相談してごらんなさい。そうするとどういう返事が返ってくるでしょうか、ね、愛と同情を持って答えてくださるでしょうか。詩編のすぐ前に呼ぶ記っていうのがありますね。でこの呼ぶが病気になりました。ひどい皮膚病に侵されて病気になったんですね、苦しい病。そうすると3人の友達が最初はお見舞いの気持ちで来るんです、ね、でそのヨブのひどさを見てもうヨブをひどく 散々に、まあ、非難をしているわけですね。今日は難しい話をしませんけれども、最初はねもうお見舞いに来たんですけどもね、もう見舞いどころじゃなくて、お前よぶはなんかお前うんとひどい罪を犯したに違いない、ね、お前はこうなんだからなんて言って、もう次々ともうやっつけろとですね、かえって非難攻撃をして罵って嘲笑って屈辱を味わわせたわけです。ヨブは自分の体より体の病気よりもそっちの方がだんだん苦しくなっちゃった、ね。皆さんが、まあ、それほどではないかもしれませんけれど、どなたかに悩みを打ち上げる、そうするとね、嘲笑われたり屈辱を味わったりさせられることがあると思うんです。ですから、どういう性質の人に相談を持ちかけるかということは、すごく大事なこと。人は自分の得になる、自分が益になると思ったら、いくらでもやってくれます。でも、自分に益にならないと思ったら、もう投げ捨ててしまうわけです。それはこの世、神を恐れず、人を人とも思わない。ね、イエス様を心に、宿していない人にはそれ以上のことはできないんですよね。もうやる気持ちもありませんし、それはすることができない。でイエス様はここで神様とは全く反対の最悪の状態をお話ししていますけれども、で私たちはそういう世の中で生活しているんだということをよく知っておくべきだと思います。どういう、なんて言いますかね、この世の中、社会で、どういう誠実の人が住んでいるところで生活しているのかということをよく知って生活することだ。で、私たちは、お友達とか、家族から、悩みとか相談を持ちかけられることもあると思います。ね、そういう時には、相手の身になって取り組ませていただきたいなと、そう思うんですね。まあ相手の方が高慢な人であればね、別ですけれど、特に弱い立場にあるこのやもめさんのような場合ですね、おそらくこの出来事が起きた時、こういうことは非常に、まあ、ここでは例え話ですけれども、実際には起きてたんだと思うんですね。要するにこのヤモメが住んでる家を抵当に入れてね、お金をわずか貸して、そして払えなくなったらその家をもう取っちゃうというね、そういう方法をやってる人が、まあ当時もなんか今もいるようですけれどもね、そういう手口をやっている方のようでありましょうね。だからこういう弱い立場にある人に対してイエス様の愛を持って接したいものであると思います。しかしそれもなかなか実は簡単なことではないんですね。まあ私もいつもできるだけお一人一人のことを思って精一杯のことをさせていただいているわけですけれども、人に最も通じないものは愛だということですよ。最も必要なものも愛ですけれども、最も通じないものも愛です。分かる人には分かりますけれども、分からない人にはどんなことをしてもらっても分からない、ね、イエス様が自分のために十字架にかかってくださっても、それが分からなかったから唾をかけたり拳で殴ったりなさいましたね。ですからそういうものなんだということですね。でここで間違ってならないことは何かというと、それはこういう裁判官にしつこく訴えなさいというふうに教えたわけではないんです。ね。たちの悪い裁判官を探してきて、で、その人に訴えなさいと言ったんではないんですよ。こういう世の人に相談を持ちかけなさいとイエス様が言っているのではありません。イエス様はあくまでも祈りにおいて、私たちが神様に冷たくあしらわれたように思っても、しつこく主に祈ることを強く望んでおられるということですね。 これは神様に私たちが祈るときにその例えを持ってもしつこく祈ってください。祈りはしつこい方がいい、それ以外はしつこくない方がいい、ね、お祈りは神様はしつこい方がいいね。あの旧約聖書の中にハバククという人がいるんですよ。ハバククという名前はもう抱くとかしがみつくとかって言うんですけれども、この人は神にね訴え続けてしがみつき続けた人なんですね。で神様、まあこの世の中がねこう混乱している時にハバククのような祈りは必要であると思うんですが、まあ、しつこく祈ることが大事ですね。なぜイエス様がこのように、この祈りに応えられないのに祈り続けることを強く求められるか。普通だったらちょっとね、矛盾してるではありませんか。自分で祈りに応えておかないでしっかりずっとしつこく祈れよなんて教えるのはどうなんでしょうね。そんなにすごく祈りを求めないのも早く答えてくださればさあさあさあといけるじゃないのと思いませんか、ね、こういう例えば皆さんのお家のねあの親御さんが、100回ぐらい頼んだらやってあげるよなんて言ったらそんなんじゃもういい加減嫌になっちゃうでしょ。でも似たようなことを神様は私たちにね あの神様は僕はねなんて言わないけど例えば言うとするでしょ。僕はね君がそう簡単にちょっとぐらい祈ったぐらいじゃ答えないよ、だからしっかり祈りたまえ、ね、しつこく祈りたまえ、こんな風に言っておられるんだったら皆さんどうですか。そんなのないよ、ね、こんなに一生懸命祈ってるのにどうして、ま、もっと祈れもっと祈れと早く答えないのとかってこうなるじゃありませんか、ね、なのになぜイエス様はこう教えておられるのか非常に私は不思議に思うんですよ。ご自分がお答えになさるのに早く答えてくれればいいじゃないの。なのに、うん、なかなか答えられないからねもっと一生懸命しつこく祈ってねってこういうふうに教えているってんです。その答えはこの8節の終わりにあるんです。で、8節の終わりにこう書いてありますでしょ。しかし人の子が来た時果たして地上に信仰が見られるでしょうか。ちょっとこの絵だけ読むと何言ってるか分かりにくいかもしれませんが、ここで言う信仰というのは、ギリシャ語ではピスティスですね。ピスティスという、まあそこからフェイスという信仰が出てくるんですけれども、ピスティスという言葉ですね。で、これにはね、定冠詞というのがついてるんですよ。英語で言えばザですね、というのがついているわけですけれども。ですから、定冠詞がつくと、これは特定の信仰を指しているわけですね。その特定の信仰とは、じゃあどういう信仰かというと、それはイエス様がキリストであること。キリストというのはお名前ではなくて、どちらかというと称号なんですね。神が油注がれたもの。ギリシャ語で、まあ、クリストスと言いますけども、まあ、神様、神という意味だと、覚えておいて言って結構であります。ね、で、メシアというのは、これはヘブル語ですから。メシア、これ救い主。キリスト、メシアなる救い主。そして人の子。つまり、誠の神であって、誠の人である。人となられた神、救い主、イエス・キリストを信じる信仰のことですね。それが見られるでしょうか、とこう言われたわけです。神様はこのイエス・キリストを信じる人を救われお守りくださるとお約束くださいました。そして人の子が来た時と言っておりますが、これはイエス様がご自分が再臨なさる時、もう一度この地上に来られる時、この信仰が人々の心の中に果たして見られるでしょうかと言っておられるんです。で、この見られるでしょうかというのは、この肉眼で見えるというよりも、イエス様を信じる知識を持っている人が見られるかということではない。ね、どんなことをお勉強したかということを、お勉強した人が見られるでしょうかということではなくて、イエス様が言われたのは、この信仰、すなわち、 イエス・キリストの命を持っているのを見ることができるでしょうか。私たちの内、心の内側にイエス様の命が見られるでしょうかと、ね、こういうことができます。そういうことなんです。命というのは性質でもありますけどね。皆さん、お子さんの頃、まあ今お子さんの方もいらっしゃるかも分かりませんけど、私は子供の頃、磁石を持って、まあ道路とかね、まあ砂場で行けばいいんですけども、よく馬蹄形の磁石ってのありまして、あれに紐つけて引っ張る、ずーっとね、そうするとなんかくっついてくるでしょね、いろんなもの、釘みたいなのもくっついてきますけど、とにかくいろんなものがくっついてくるんですよ。でそれをね、セルロイドの、今頃はセルロイドないし、今の下敷きがありましたね、その上にパラパラパラパラっとね、こうやってこう見るとね、なんてことはないんですよ。もう砂みたいなのがこうあるんですけど、でそれをね、下からこうその磁石を動かすとね、ダンスするんですよ。踊る、ダンスする。死んでるのに踊る、砂が踊るんです。で踊らない砂もいるんですけどね、それはまあ、鉄分がないんでしょうね。ですから踊るんですよ。見たところは全部同じような、もう本当にね、砂とかそういうものしか見えないんですけども、中に質が違うのはね、磁石でね、こうやってやるとね、踊るんです。確かに性質が違う。見たところは同じなんですよね。どうですかね、地球上の下にイエス様が大きな磁石でこうやってやったら、踊る人間と踊らない人間とか出てくるんじゃないですかね。それはその人が、その分かるでしょ、同じ性質のものがあると磁力が反応しますからね。でご存知だと思いますけど、地球そのものが磁石だってご存知ですよね。知ってます、磁石。磁石なんですよ、磁石。知ってるよね。知らない。あれは、まあ今日難しい話やめましょうかね。ですけど本当なんですよ、磁石なんですから。お家帰ってね、なんかね、辞典でもあるよ、引いてごらんなさい、地球磁石って書いてありますよ。まあとにかくそれは別としてね、このイエス様と同じ性質を持ってるとね、イエス様がこう命の磁石を動かすとちゃんと踊るんです。見たとこはみんな同じようですよ、みんな同じような人間だけど、踊る人と踊らない。なんかね、徳島の行くと踊る人が何なんですか踊らない人は何なんですか同じなんだろう、なんとかなんとかってありますけど、よくわかりませんけどね踊る人はどうなんですかね、よくわかりませんけど、まあ、だから聖書に書いてありますよ愚かなるものが選ばれて神様にね、用いられると書いてあるから、やっぱり踊る人は何でしょうねよくわかりませんけど、でもとにかく踊るんですよ、子供の頃。わけわからなかったでしょ、子供の頃はね、小さい頃は。だけど、ただひたすら面白いってこと、反対にしても落ちないんですよ、くっついてますからね、とにかく面白いです。ですからその命をね、イエス様の磁石がこうやって動くようなね、それはわかるでしょ。皆さん、信仰がある時っていうのは私たちの心踊りませんか。踊るでしょ、賛美を歌ったり聖書の言葉を読んだりね、皆さんの証聞いたりして心踊るでしょね。ただ面白そうだからなんてゲラゲラゲラゲラって笑ってるだけではなくて、心踊るでしょ。それはやっぱりイエス様の磁石がこう動いてるからなんですよね。目に見えませんけれど、それは同じ命が通っているから。ある時私はね、これ集会開いたことあるんです。でもその青年が一人来ましたけれどもね、その人賛美歌歌った後、先生疲れちゃうね、賛美歌歌うのってねおっしゃいました。それは疲れたかもしれないですね。ですけどね、その子はまだその磁石に反応しなかったんでしょうね。だから心踊らない、踊らない人間をね、踊らせる、死んでる人を踊らせるのは疲れると思いますよ。なんか落語にそういうのありましたよね、松谷姉妹ね、死んだ人を踊らせるね、なんていうのか、ラクダさんですかね、ラクダさんで私忘れしましたよね、死んだ人を、ね、踊らせるっていう落語が、あれは疲れると思いますよ。私はね、人形使う人も疲れるだろうかと思うんですよね。人形死んでるでしょ、それをね使うっていうのはなかなか大変だと思うんですよ。だからこの信仰というのは、イエス様の命を 私たちのうちに持ってるということなんですよ。その私たちのそのイエス様の命を私たちに持たせるために祈りにおいても本当に命のある信仰を持たせるために信仰と忍耐を試みる祈りの訓練をされるんですね。例えばちょっと私たちがお祈りして願えばすぐに何でも主がしてくださるね、というんだったらどういう信仰になるでしょうかね。あれ欲しいな、主を与えたまえ、ね、今度ヨットが欲しいです、主を与えたまえ、今度は飛行機が欲しいです、ね、だ小さいんじゃなくて300人か400人ぐらい一度乗れるやつが欲しいです、主を与えたまえ、天国行きの切符、これくれるかもしれませんけどね、こういうの求めればくれるかもしれませんけどね、あれ欲しいんです、え、どうでしょうか。よしよしよしよしよしよしって全部答えてくださったら困るでしょ。飛行機どこ置いとくんです、すいません、うちのアパートに置けないんですけど、どうですかね。きっとね、私たちはすごい短気でわがままでね、自分中心な人間になっちゃうと思うんですよ。イエス様の命を持ち続けるような信仰が育つでしょうか、ね、親が何でも子供の言いなりになってると子供はどういう性格の子供になっていくでしょうか、ね、どうなりますかね。わがままで、そして親がやってる間はいいですよ。でも親の元離れていくと何でも自分の思い通りになりますか。ならないでしょ。会社に就職したとしましょうね、何時から始まるかしま、例えばまあ9時から始まるとしましょう。いやー、僕はとても9時まで来れませんね、会社の始まる時間は12時にしましょうね、君それは困るね、じゃあ好きな時間に来ていいですか。いや、そういう会社もあるそうですけどね、今の兄弟の子そうでしょ、違うんですか、少しそうですか、もう、ね、夜中にも出勤しておられますから、これそうじゃないかなと思うんですけどね、すごい会社あるもんかな、ね、これから行きますなんて10時頃10時頃ですよ、朝じゃないですよ、夜の10時頃、いつ頃帰ってくるのか知りませんけどね、もう大変ですよ、ね、自分の思い通りにならないとわめき散らす子供にならないでしょうか。イエス様がスロフェニキアの女の方がね、イエス様のところに、まあ、お子さんが病気でしたけどね、近づいてしまって、イエス様どうぞ助けてください言うたら、イエス様ね、こういう場合どうですか。イエス様愛の方だからすぐに、あ、よろしいよろしいって言ってくださるかと思ったらね、私はね犬にやるパンなんか持ってないなんて言われちゃうんですね。どうしたんでしょうかね、愛に満ちてるはずのイエス様がね、でもこの女の人はそうじゃないでしょ、ね、子犬もテーブルから落ちるパンくずはいただきますとか言ったんですね。これやらに真似してやろうと思ってもできませんよ、真似ではダメなんですよ、ね、うまい話聞いたから真似してやろうと思う人すぐいるんですけどね、これダメなんです。心の中が変わらなければね、イエス様その答えを聞いてびっくりしてね、なんと素晴らしいこの人の信仰はと言ってね、目を離さったでしょ。盲人のバルテマイでもそうですよ。ダビデの声は我々にでもすごく大きい声で叫んでんですけどねこの教会の人の声が大きいですね、すごく。どう思います小さいと思います、思いますよ、うるさいかまし、ほんと私も声が大きいんですけどねだんだん年を取ると小さくなるかなって期待してるんですけど、まあ、すごい大きいですね。ですからこう小さいお子さんでもなくてすごい大きい声ですよ、ビリビリビリほど、ね、とにかくそれは別としまして、このバルテマイ叫びますと、ね、もうすぐに答えてあげればいいじゃありませんか、ね、だけどイエス様はずっと放っておかれた。イエス様は冷淡に見えるこのような態度を取られて求め続けさせたんです。そして私に何してもらいたいかとおっしゃるんです。もう分かってるではありませんかね。 のお医者さんに行ってお腹が痛い時にね、うーんとうなってる時にどうしたんですなんて聞くのやばい、わからないのこの顔って言ってね思うんですけどね、なぜこんなに叫ばせられるのかね、それは信仰を試みられた、ね、信仰を本物にするために試みられるのはアブラハムだけではありません。私たちも皆信仰が試みられる、試されない信仰はありませんね。火の中で鍛えられない鋼鉄はないんです。あのイザヤ書の48章の10節11節を今日はねお読みしたいと思います。イザヤ書の48章10節と11節を読ませていただきましょう。イザヤの48の10と11、ご一緒に読みしたいと思います。どうぞ。見よ、私はあなたを練ったが銀の場合とは違う。私は悩みの炉であなたを試みた。私のため、私のために私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私は私の栄光を他の者には与えない。ね、神様はご自分の栄光をどういうものに与えると言ってるんですか。悩みの炉で試みられた人に与えるって言ってるんですね。銀だったならば火の炉で練られるでしょ。だけど私たちの炉というのは悩みの炉の中だって言うんです。あまり嬉しくないですけどね。ですけどそこでね、神様に心から信頼するということを練られる、試みられる、神の栄光をいただく、本当の幸いを経験する信仰に到達する、あなたの信仰は素晴らしいと言ってイエス様が言ってくださる信仰に到達するために、悩みの炉の中で試み、あなたを試みた、それは私のため、私のために私はこれを行うとおっしゃってるでしょう、ね、ですから皆さんもいろいろと悩みの中に陥ることがあるかもしれません。その時、ああ神様が私に神の栄光を与えるために試みておられるんだなと思ってね、炉の中にいる時はどうしたらいいんですか。炉の中にいる時は走り回るんですか。ロッとしてればいいんですね。ね、主に信頼してじっとしてればいいわけですよ。ね、その時はじっとしてればいいんですよ。あのちゃんと出てらっしゃいっていう時がありますからね。必ずそんなにずっとってわけじゃありませんから。ね、あのこれはだけど本当イザヤ書そう書いてあるんですね。私の栄光を与えるために。ね、他のものには与えないって言ってるんですよ。そうでしょ。本当に信仰が試みられてね、純粋な信仰になってないものに影響を与えたらどうする、どうなるんですか。大変なこと使っちゃうでしょ。ね。そうでしょ。もう高慢になってね、もうどんなことをやるやつか分からなくなっちゃうんです。ですから本当に神様だけに心を信頼するということがはっきりもう試みるということは、もうそれ以外のことはしないという人間になってるということですよ。神様からもう信任を置かれているということです。そういうふうになったときに神はその人に栄光を与える、ね、もう神が最も与えたいと思われるものをその方に差し上げる、その人以外にはあげないと言ってるんです、ね、ですから私たちもね、そういう試みを経験することがあるでしょう。でまあその中でじっとしてればいいって言うんですけどもね、じゃあ私たちはどうすればいいかということを、まあ、このルカの方からちょもう少しお話ししてみたいと思いますが、6節では、不正な裁判官の言っていることを聞きなさい、ね、こう言ってます。この最低の人格しか持っていない人間でもどうするかって言うんです。そして8節7節ではまして神はということを考慮に入れて この話を理解しなきゃなりませんよ。ね。で、その上で、この血も涙もない裁判官はなぜ動き始めたか。5節見ると、この裁判官はどうして腰上げたんですか。うるさくて仕方がない。ひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がない。おそらく昼寝もできなかったんでしょうね。やってきてはというのはもうひっきりなしに聞き続けて、もうやめないということであります。ね。ここの話では裁判官の道徳的な面とか人格的な面が改善されたからやったというんじゃなくて、全然悪いまんまなんですね。だけれどもこのやもめさんのしつこさが、ね、怠惰な、ね、この裁判官の怠惰な態度を押しつぶしてついに動かした。いつかもお話ししましたけど、大きな釣り鐘動かす時のね、慣性の法則なんてお話ししたでしょ。親指一本で動かす話をしましたがね、なかなか動かないものを動かす方法の一つはこれなんです。一挙に動かそうと思ったら指の骨折れてしまいますからね。でしょ。で、皆さんのご家族、イエス様を信じてほしいなーなんて思って、今日ぜひ信じてもらいたいって一挙にやろうと思ったら指の骨折れてしまいますから、だから慣性の法則でちょいとずつちょいとずつ押していくっていうことですよ。そしたら必ずね、その動かない心ね、今さら皆さんのご主人は怠惰ではないでしょう。奥さんも立派な方でしょうけどもね。ですけど神様の恵みは少しずつですよ。少しずつ。このね、うるさくて仕方がないというギリシャ語言語の文字通りの意味は何かというとね、まあ私たち言うともううるさくてね、まあうるさいでしょうけど我慢してくださいね。うるさいでこういう言葉のうるさいんではなくてね、例えば皆さんが寝てる時に肩飛んできてブワーンとこうやってうるさい、あれもうるさいと思うでしょ。ね、例えばうんうん言ってる時、このギリシャ語で言ってるうるさいっていうのはね、この目の下のあたりをね、カチカチカチカチカチカチこうつつくんですよ。なんて言いますかね、ちょっとこう疲れたりね、からもう神経が疲れたりすると目のあたりがこう、なんて言いますか、ピリピリすることがありませんか。あるでしょ。 あれのようにね、やもめさんがね、裁判官のところに来てですよ、まあ、眼鏡ないですと、このあたりがね、ちゃちゃちゃ、やもめさんがね、裁判官の人で、こうやってやってるって、うん、そういう言葉らしいんですよね。であんまりここのところやるとどうなります。どうなります。目のこのあたりがどうなるでしょうか。黒くなるでしょ。真っ黒ね、こう充血してきてね、もう裁判官の目がね、ここ充血するぐらいでしょ。こうずーっと山上さんが来てきてやらないと やってくれないとこうしますよってずーっとやって、そういう意味らしいんですよ、もともとの意味はね。まあつまりもう実際はそういうふうにやったんでもないでしょうけども、もうこのもうこの人はもう何とかしてやらないと、もうこれ本当に私の目が真っ黒になるぐらいつつかれるなというね、そういうふうにやってる言葉らしいんですよね。だから非常に、まあ、強い言葉、ね、比喩的に使われていますけどもね、ルカっていう方はね、お医者さんですからね、そういう言葉を使うんですよ、よく。目の病気ですよね、一種のね、こういう目の病気を使ってるんで。こういうの読むとね、やっぱりルカだな、ルカらしい表現だなとかと思いますよね。イエス様はこの忍耐深い祈りのを適用として、まあ、この話をされたんですが、もしこの世の不正な裁判官でもこのしつこい訴えにはついに参ったと言ってですよ、動き出すとするならばなおさらのこと、ね、神様の目の下なんかつつかなくてもなおさらのこと、ね、私を愛して約束を守りくださる憐れみ深い神様が夜昼ご自身を神様を呼び求め続けているご自分の民のために立ち上がってくださらないことがあるでしょうかということですよ。ですから一二度の祈りで失望落胆してやめてはいけないね。最近亀倉さんのご一家がね、教会に来られたりして、遠くからねおられますけど、でも鎌田先生がずっと長い間もずっと祈りし続けたんでしょ。もう途中で1、2回って、ああ、もうちょっと待ってたらダメだろうと、ね、もうお休みになっちゃってれば、 ね、だからもう鴨先生もイエス様の目の下続いたんじゃないですか。もうだからイエス様の目がうまくるになっちゃってますよ、きっと。ね、天の御国とお会いしてごらんなさい。あなたが続いたか見てごらん、ほら、ほら、まくるになってんじゃん。ね、トマスはなんかこんなとこ刺したそうですけどね、目見てごらんなさい、ほら、もうこの辺りまくる気になってるでしょ、よくつついたねって言われると思うんですよ。だから皆さんね、イエス様の身真っ黒にしましょうとね、そうするとイエス様は喜びになりますよ。ね、なんか変な話ですけどね、でもそうしなさいって言ってるんですけどね。で、ここでいくつか大切なことを心に留めておいていただきたいと思いますが、一つは神のご性質ですね。神様のご性質はここで語られている不正な裁判官とは全く正反対ですね。神様は今日も明日もあなたを愛して憐れんでくださっている神様。ね、皆さんが毎日、今週、ね、どんな課題を乗り越えていかなければならないかということも全て知っておられますね。なんか先ほど課題の大きな鯛が釣れてたようですがね、今週もまた鯛がいっぱい泳いでるんではないでしょうかね。ありがたいという鯛ならばいいですけどね、大変大という鯛ならば大変なことになると思いますけども、ですけれどもね、神様全部ご存知ですよ、ね、そして、賢い親ならば、ね、赤ちゃんが泣くと何を求めているのかすぐ分かるように、あの赤ちゃんが泣くときは大体何ですか？何ですか？え？お腹が空いてるか？何ですか？寝れてるか？大体どっちかでしょうね。お友達が嫌がらせしたなんて言って泣いてる場合、赤ちゃんの場合あんまりないかもしれませんね。なんか噛みつかれて泣いてる場合もあるかもしれませんけど、ね？そうすると、まあ大体わかります。神様は、あなたが何を必要としておられるかを知っておられます。しかし私に何をしてほしいのかと尋ねられるお方なんですね。で、赤ちゃんは親か父さんがねやってきて自分の求めをしてくれるまでは泣き止まないでしょ、泣き続けるでしょ。あの小さな体にあんなに泣き続けるエネルギーがあるのかなーなんてね、あれでお腹すくんでしょうね。お腹空いてる時に泣けばもっとお腹すくじゃないけど、私なら思うんですよ。でも赤ちゃんは逆ですね。お腹がすくと火がついたように泣くって言いますけどね、泣けばお腹もっとすくからまずいじゃないかと思うからね、私はそば行って耳元で泣くとお腹すくよなんて言っても全然彼は理解しないですね。ギャーッと泣き続けですよね。お母さん飛んできてうるせえから、うるせえからじゃないんだけどねミルク瓶はガバーって口に入れてね入っちゃうと泣けませんからね。そうでしょ。いやね、それあるんですよ。あのね、私茨城県とかの、ね、教会行ってのお話したことあるんですね。そしたら教会の牧師がの方がいらっしゃいましてね、まあ、うちの子供がね、あの集会中なんでしたけど、子供さんが泣く、泣くと先生も構っちゃうんですよね。どうしてるんですかって、もう泣くとね、あのキャンディーとか口の中バーって入れちゃう、大きいやつをね。そしたら黙るんです。泣けないじゃん、口の中がーっとところなんて泣けないね。これはね、これが一番早く効くんですよなんてね。でもそれは本当は泣かない人にしたんではないと私は思うんですけどね、泣けないようにしたんではないでしょうかね、泣けなしのキャンディーで泣けないようにした。だから私はそれは本物じゃないんじゃないのとかって言ったことあるんですけど、でもこれが一番よく効く薬、という話を聞いたことあるんですけどね。でもイエス様は私たちにそのようにすることを求めておられますよ、ね、しつこく泣く、ね、イエス様は私たちがねイエス様の愛を求めることを求めておられますね。さて次に主はご自分の選民を助けられると7節で言っておられますね。夜昼神を求めている選民のためにと言っておられます。選民って選ばれた民と書いてありますが、旧約ではこれはイスラエルの民のことを言っておりますけれども、新約聖書ではイエス様を信じる真実な信仰者のことですね。これは洗礼を受けてるからクリスチャンになってるとかっていうんではありません。イエス様を真実に信じている人のことですよ。形式的なことを言ってるのではありません。 クリスチャンというのは教会に行ってる人ではないんですよ。洗礼を受けてる人ではないんですよ。クリスチャンとはイエス・キリストの十字架によって買い取られた人、神ご自身がご自分の命を払って買い取ってくださった方、イエス様の十字架の救いを信じている人のことなんです。で、その人がクリスチャンですね。8節でお話ししましたように、毎日イエス・キリストの命を心の中に持って信仰を続けている人のことですね。ですからこの信仰を更新していただきたい。毎日新しくしていただきたい。まあ、時に罪とか過ちに陥ることがあるかもしれませんが、そういう時でも私たちの前には弁護してくださる義なるイエス・キリストがおられますね。第一のヨハネの2章の1節にありますから、すぐにそのイエス様のところに立ち返っていただければ信仰が崩れ去るということはないんですね。これが第一、神の選民、神に選ばれた民というのはイエス様を信じている人のことですね。それから3つ目は、必ず神様がお答えくださるということを固く信じることですね。7節の終わりから8節にありますが、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。神様は皆さんの信仰がふさわしく育ってこられるまで待っておられます、ね、遅くなることがあるかもしれませんが、しかしそれは遅れているわけではない。神は必ず御業を行われます。私たちはこの神に対する信仰の望みを捨ててはならないと思うんです。もう一つだけ聖書を開きたいんですが、これはヘブル人への手紙の10章35節と36節をお読みしたいと思います。ヘブル人への手紙の10章36、35と36、ヘブル人への手紙10章の35と36、そこをご一緒にお読みさせていただきましょう。どうぞ。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。で、同じ松のならば 99% 松のはやめましょう。で、同じ松のならば答えが来るまで待ちましょう、ね、昔の歌にね、有楽町で待ちましょうでしたかね。待ちましょうでしたけどね、なんで言ってるかというと、私ね、ある時有楽町でね、あって、そこから教官に行くっていうのでね、有楽町で待ってたんですよ。ある青年が来る、ね、普通教会の礼拝で10時とか10時半から始まるんですけども、まあ、来るかなと思ってね。で、前の日に夜電話かかっちゃうんですよ。前の日に、で、明日行きますから。で、どこでですか。有楽町で待ちましょう。ね。で、会いましょうでしたかね。忘れましたけどね。そんなかっこいいこと言ったわけじゃありませんが、その頃流行ってたかどうか、後から流行ったのか分かりませんけどね。どっちかちょっと忘れましたけど、とにかくそこで待ってての、待てど暮らせど、この人の。ね。なんか、ずぶるい話ですけどね。待ちぼうけある日せっせと野良稼ぎじゃありません。ずっと来ないんですよ。11時半になって12時半になっても、もうぼつぼつ終わり頃でしょ。いや、もうこれは来ないなと。おそらく来なかったんではないですかね。次の日電話かけたら、いなかったんですけどね。でも神様は来てくださいますよ、ね、イスラエルの初代の王様にサウルという人がいました。この人は待つことにおいて失敗した。預言者サムエルから7日間待つようにって言われてたんですよ。7日、ね、そして7日目の夕方になってもサムエルは姿を現さなかった。とうとうその夕方に、ね、サムエルしか、まあ、祭司でありましたから、このサムエルがするはずだった全焼の生贄を王様が捧げちゃいけない、その生贄をね、サウルが代わりに捧げてしまったんですよ。やっちゃいけなかったこと。そして自分が生贄を捧げた終わっ った時にサムエルがちょうどやってきたんですよ。まだ日が暮れてはいなかったんですよ。ね。意地悪サムエル。悪、もう10分でも20分でも先に来てくれてればいいのに、何もわざわざ日が暮れる瞬間までどこで何してたのよ。時計見てあと何分、あもう2分ぐらいでやめなきゃいけませんけどね、だって待ってたんじゃないかなって私は随分思ったことありますけど、でもやっぱりね、7日間待ちなさい、日は暮れかかっていたけどもまだ日は終わっていないね。サウルは自分を取り囲む多くの敵を見て最後の1秒まで待てなかったんです。その結果彼、このサウルは神から見捨てられてしまう、ね、サウルの、サウルはね、そのサムエルの預言者サムエルの着物の裾を握って私を連れてってくださいって言うと、ね、サムエルはパラッと払ったんです。そしたら衣がビリッと破けた、ね、破けた、あなたの国は二つに破かれるよって、ね、国は二つに破けてしまいましたけどね、そうなってしまった。待つということは皆さんね、大変大事なことですよ。いろんなこと、あれもこれもたくさんしなきゃならないこともあるけれども、待つということはね、たくさんのことをすることよりももっと大事な仕事なんです、ね、今日本人っていうのはちょっと動きすぎてるんじゃないでしょうかね。なんかすごく早くなってますよ、新幹線とかね、しんちゃんが作ってくれたんですけど、はい、動いてるんですか今頃、大丈夫ですかそれ飛んでませんね、でも早くなりすぎてると思うんですよね。最後の1日まで、最後の1時間まで、最後の1秒まで待つ、ね、待たないということは自分の考えと自分の力と自分の手でやり始めてしまう。そうすると神様の御業を打ち壊して神の栄光が見られなくなってしまいますね。あの5人の愚かな娘さんの話も出てますね。今日 愚かじゃないけど5人ぐらい娘さんいらっしゃいますかね。か賢い方の娘さんであろうと今日は思いますけどもね。でもあの方も待つことにおいて失敗したんではないでしょうか。イエス様は決して遅くならない、必ず来て御業を行ってください。祈りにおいて最も多い失敗というのは、答えられるまで信じて待つことをしないということですね。答えられないんじゃないかと思いながら祈るっていうことも意味がありませんけれども、自分の祈りは必ず主に聞き入れられると信じて、どうぞしつこく祈り続けていただきたい。イエス様の目の下をつつくようにね。でしょうか。神様はそのあなたの信仰を試みられる。しかし見ておられるんですよ。あなたがどういうふうにしているかってね、見ておられる。これ本当に間違いないですよ。そしてイエス様はあなたを愛しておられる。イエス様の十字架と御言葉の約束をつかんで祈り続けるなら、必ず皆さんの心には喜びがやがて満ち溢れてくるようになります。最後に第一ヨハネの5章の14節と15節をお読みして終わらせていただきたいと思います。ヨハネの手紙の第1の5章の14と15だけをお読みして終わらせていただきましょう。第1ヨハネ5章14と15、ご一緒に読みいたしましょうか。5章の14と15節どうぞ。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。どうぞ今週この確信を持って歩ませていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて閉じさせていただきましょう。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。恵みの深い天の父なる神様、私たちにあなたの栄光を与えようとして、あなたは私たちをさまざまな悩みの中で試みられます。そしてその信仰が本当に清くせられ、 本物になり、私たちの心の中にイエス様の血を持つようになるとき、あなたは素晴らしい御業を成してくださいます。ですからイエス様はしつこく忍耐を持って祈り続けるようにと教えてくださいました。心から感謝をいたします。今週も私たちはいろいろな戦いをしていかなければならないと思いますが、その中にイエス様が私たちを試みて訓練して、そして素晴らしい喜んでいただける信仰へと導いていてくださることを覚えて歩ませていただくことができるように、そしてその時私たちの心にも再び喜びが与えられることを信じて歩むことができるようにお助けください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは155番の賛美をご一緒に捧げて閉じましょう。155番私のイエスですね。ではこれを賛美いたしましょう。どうぞ。
私のイエスよ、この世の旅路、信仰強めて、あたしめたまえ、主よ、主よ、弱き私をも日々に守りて、力を構え。私のイエスよ、苦難の旅路、悩み苦しみ、かしめたまえ。主よ、主よ、弱き私をも日々に守りて、力を構え。私のイエスよ、働きの実が見えない時も強くしたまえ。主よ、主よ、弱き私をも日々に守りて、力を構え。私のイエスよ、身足を洗う弟子とならせて、訓練構え。主よ、主よ、弱き私をも日々に守りて、力を構え。私のイエスよ、けがれしみをも血潮で清め、御国を構え。主よ、主よ、弱き私をも日々に守りて、力を構え。
どうぞ今週もイエス様の道をイエス様と共に歩んでいただきたいと思います。それではこれを持っておらせていただきます。ありがとうございました。